ローマ人への手紙の10章ですけれども、ここでのテーマはズバリ信仰の言葉ですね。8節に出てきます。信仰の言葉ですね。ローマ人への手紙は1章の18節からですね、8章の終わりまで大きな区切りとなっています。この信仰 の神の義っていうのは一体何なのかということについてですね、その原則について書いてありました。その原則の結果としてですね、最後に、主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんというものすごくこう大きな圧倒的な勝利の中でですね終わるんですけれども、けれどもこのようにパウロが論理立てている中で神の義についての大きな問題が出てくるんです。それがイスラエルなんですね。で、私たちが持っている聖書というのは何かこのギリシャ文化から出てきたものではなくてですね、まさにイスラエルの、に対して神様が行われたことの延長であって、その土台の中にいるわけなんですね。なのにもかかわらず本人のイスラエル人たちがなかなかイエス様を信じない。使徒行伝を読むとよくわかると思います。で、異邦人がたくさん信じていくわけですね。で、これ不自然なわけです。極めて不自然で、聖書にこの、旧約の中にたくさん書かれているイスラエルに対するあらゆる祝福そして約束っていうのはどうなったのか。そしたら今パウロがここでこの聖書の言葉を書いてますけれども、この言葉っていうのはですね、信頼の値しないじゃないかとですね、そういうことになるわけなんですね。そこでパウロは九州においてですね、その答えを明らかにしました。ユダヤ人がですね、全てのユダヤ人が信じないで一部のユダヤ人しか信じないっていうのは実は神様のご計画だったんだったんですね。で、選びがあったんだと。いろいろなユダヤ人がいるけれども、その中でですねイエス様を信じるユダヤ人っていうのが、選ばれていて、そして主権があると。何かその人が素晴らしいことを行ったからではなくてですね、ただ神様がその人を愛されてるから、憐れまれてるから、他の人は頑なにされてるんだってんですね。そして予言もありました。その残された民のみがですね、残された民、つまり、イエス様をメシアと信じるユダヤ人がずっといるからですね、今もですねイエス様を信じるユダヤ人がいるから、イスラエルはまだ残っているんだっていうことなんですね、全体としてという話で終わったんですね。で、神様側からそういう計画があるんだということなんです。じゃあそしたらね、イスラエルっていうのはじゃあかわいそうじゃないのってね、かたくなにされちゃってっていう話になってくるわけなんですね。けれどもそんなことじゃないよと。イスラエルには大きな問題があって、それが、今から出てくる、この信仰の義についてですね、知りもせずまたそれに従いもしなかったからなんだ。イスラエル側に、問題があったんだということなんです。まず一節ですが、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることですとあります。パウロはですね、ユダヤ人が救われることを願っていました。そして神ご自身がイスラエルが救われることを願っておられるんです。で、この9章から10章、11章なんですけども、その大きな区切りですね、9章から11章においてイスラエルがどのように救われるのかということが、大きなテーマになっているわけなんですね。ですから9章のところではイスラエルが心を固くなにしていることについてパウロはとても悲しんでいて、自分が地獄に代わりにもし行けるのであれば行きたいとまで願ったことでした。そして10章においてこのようにまた救われることなんだというふうに、彼は、言っているわけなんですね。けれども、問題があったということなんです。で、その問題が、次から、2節から書かれていますけれども、これをですね、今日は、まあ、今日はって言ったら変ですが、こんなユダヤ人こういうことやったのか、なんだつってですね、また今のユダヤ人見てですね、あ、なんだやっぱりやってダメだなとかってですね、他人事のように考えたらですね、私たちはここから教えを受けることはできないわけなんですね。イスラエルの問題なんですけれども、聖書をですね持っているクリスチャンの問題でもあるんです。異邦人クリスチャンでもですね、同じようにですね信仰の義についてこう無知であったり、またそれに聞き従ってないという問題をですね、こう見ていくことによってですね、信仰の義というのは一体何なのか、また信仰の義に従うというのは一体何なのかということをですね、 もう一度確認してみたいと思うわけなんですね。そして2節ですが、私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。熱心であるけれども問題は知識がなかったんだということです。熱心だけども知識がなかったんだ。宗教的なユダヤ人、まあ、今のユダヤ教ですと正統派のユダヤ教徒がですね、それに当てはまりますけれども、彼らほど神に対して熱心な人たちはいません。その神への献身と良い行い、それは私たちのクリスチャンが恥じるほどのものなんですね。本当に素晴らしい働きを彼らはしているし、迫害下にあってもですね、彼らの献身は驚くほどのものですけれどもですね、厳しい現実があります。恐ろしいほどの厳しい現実があります。それはどんなに誠実であって、どんなに熱心であっても知識がないと無意味なんですね。ゼロに等しいんです。で、無意味どころか危険でさえあるんです。危険でさえあるんです。で、パウロ自身がですね、そうだったんです。ピリピ人に対してですね、彼は私の熱心は教会を迫害してほどだったって書いてるんですね。そしてテモテに対しては、知らないでそのことをしていた、信じる前に知らないでそのことをしていたってですね、神に奉仕していると思って神の御心から真っ向から反対することを逆に行っていたわけなんです。それは何か彼らが悪いことをしているからっていうことではなくて、ただ単に知識がなかったからなんだということなんですね。で、ここがとっても大切なんです。では正統派の、例えば、まあ、現代ですとこの正統派のユダヤ教徒がですね、私たちよりも聖書の知識がないと言ったら大間違いです。大間違いです。この前ですね、アーノルド・フルクテンバームっていう人が日本に来日してですね、ユダヤ人クリスチャンの聖書学者であります。キリスト教についてもユダヤ教についても彼はですね、シベリアからですね、迫害を免れてですね、そして、ポーランドを渡っていろいろ来たところなんですけども、彼は、この、超正統派って言われるですね、本当に正統派のところにいたんですね。で、彼の教育っていうのは、確か13歳か12歳のぐらいの時にモーセ五章全部覚えます。そして確か15歳ぐらいか分かんないんですけれども、旧約聖書を全部覚えます。そして二十歳ぐらいになる時には、聖書をですねこのようにして、ここ指を指したところのですね、全てのページに何が書かれているかっていうのが分かるんですって。そのくらい聖書を知ってるんですね。だから私たちがですね、無限にユダヤ人を批判してはいけないんです。本当に聖書を知っています。けれどもですね、その知識の種類が違ったんです。知識の種類が違う。知識があるというのはですね、私たち日本人もですね、知識を崇める傾向にありますですね。学者がいるとなんかよくわからないんだけども、おー素晴らしいって言ってですね、キリスト教の中でもありますよね。例えばなんか博士号を持ってる人は、あーすごい、先生が言ってる言葉って言ってですね、特に何も考えないで反論もしないで全部受け入れてしまうっていう傾向があります。で、そういう知識じゃないんです。今ここで話してる知識で、どういう知識かっていうのが次に書かれてるんです。ご覧ください。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからですとあります。神の義についての知識が知らなかったというんですね。神の義っていうのはただ単純に道徳的に正しいということではなくて、神そのものって言ってもいいかもしれません。神ご自身の性質、また神様のお働きについての事柄について知らなかったっていうんですね。そして神を知ろうとするよりも、その前に自分自身を追求していった。自分自身がどのようにですね、高められていくかということを追求していったわけなんです。聖書というのは神の義についての証言です。聖書は神ありきの物語で始まっています。神 神がどのような方で、神が私たちのために何を行ったかということが中心に描かれているわけです。一章の一節、創世記は神が初めに天と地を創造されたという神の行いなんですね。神がなさってくれたということなんです。そしてそれに基づいて書いてあるわけで、人間は神がなされていることに対して応答しているにしか過ぎないんですね。これが神の義なんです。ですから人間中心ではなくて神中心の世界なんですけれども、ユダヤ人たちはこの律法が与えられた時にそれを誤解してですね、その律法を行うことを中心にしてって、神様から律法を与えられたっていう、神からというところが抜けてしまったわけなんですね。そこが問題だったんです。それでは私たちクリスチャンはどうでしょうか。私たちが教会の中で、あるいはクリスチャンの団体の中でって言ってもいいかもしれません。このような傾向があります。私たちが神に対して何を行うことができるかという考えなんですね。例えば伝道して、伝道、例えばこの賛美が盛んなところですとですね、神様にたくさん賛美をしてですね、そして神様に祝福を受けようというのがありますね。またたくさん奉仕して神様からですね注意を呼ぼうとかですね、またこう献金の招きをするときに神様からの注意を引こうとかですね、神様から祝福を得るためにこうしましょうとかですね、他にも、いろいろまた祈ってですね神の手を動かそうとかですね、そのように自分が行うことによって神様が応答してくださるという、また逆の世界になっちゃってるんです。そうじゃないですね。そうじゃないんですよね。祈るというのは神がどのような方で、神がどのようなことを行ってくださっているかということを知ることによって、私たちが促されて祈っていくものであるし、そして、その他のことも全て神が何をなされているのかということなんです。ですから私たちの熱心はまず最初に神を知ることなんです。神の義を知ることなんです。神がどのような方でどのようなことを行われているかということについて知っていくことであって、私たちがですね、例えば朝に1時間ですね聖書1章読んで、そして1、2時間1時間祈ってとかですね、私たちがこうするというこの、行いのリストではなくてですね、神がどのようなことかということに中心を置いていかなければいけないということなんですね。そしてパウロは次にこう言います。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのですですね。まあ、今言ったことと、まあ、そのもっと具体的にここではパウロは言ってるんですが、キリストが全て必要なことを行ってくださったんです。神に正しいと認められるために、その行わなければいけないその正しいことの要求をイエス様が全てもう行ってくださったんですね。行ってくださったんです。成就してくださいました。この世で生まれてくだされ、十字架につけられるまでの生涯そのものが律法の成就であって、しなければいけない全てのことが完了しました。ですから私たちの責任、クリスチャンとして何をしなければいけないんでしょうか。たった一つだけです。信じることなんですね。信じることだけなんです。信じること以上にですね、私たちの側で正しいことはできません。なぜならば、例えば100テストがもう100点を取ったのに対して、私は110点を取るよっていうことはできないわけなんですね。ですから信じること以上に、100点であるイエス様の律法の成就以上に私たちは何もすることはできない。それを受け入れることしかできないわけなんですね。そしてその対照的にですね、モーセは律法により義を行う人はその義によって生きるという書いています。だからモーセが実際認めているわけですね。律法による義というのはその人自身が行わなければいけないんですけれども、問題はそれを守ることができないということです。でそれを初代教会のクリスチャンたちが認めたわけです。エルサレムにおける会議においてペテロがですね、私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをなぜ異邦人に負わせるのですかというふうに言いました。できなかったんだと認めてるんですね。でヤコブもですね、律法全体を守ってもその一点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのですと言ってます。 ですから私たちがですねこの行いモードっていうんですか、この行うことをですねこう中心にした時に考えてください。あ、私これも行ってない、あれも行ってないって言ったらもう全部アウチなんですね。アウチっていうのはごめんなさい、全部ダメなんですよ、めちゃく0点なんですねですから、このように、立法によっては無理なんだっていうことなんですね。それでは信じるって何なのかということについて次から見ていくことができます。信じる信じるって言ってますけれども、信仰による義の中におけるですねこのキリストを信じるってのはどういうことなのかについてパウロが次に詳しく話し始めます。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉です。ここでパウロが引用しています。3つ引用してますけれども、いずれもモーセが語った言葉です。まず、あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかというのは、何かこう救われるためにですね、神様に好意を持っていただくためにですね、この天に昇ることができるだろうかっていう話をしてるんですね。けれどもイエス様はもうすでに天から下ってきてくださったわけですよね。そして私たちの間に宿ってくださったわけであって、ここでそれはキリストを引き下ろすことなんだと、もうすでにキリストがそのことを行われたんだと、受肉において人となって現れてくださったことにおいて行ってくださったんだというんです。そして誰が地の奥底に下るだろうかというのもですね、救われるためにこの地の底に下らなきゃいけないのかということですけども、それもイエス様が行ってくださったですね。墓の中に蘇られて黄泉に下り、そして3日目に蘇ってくださったわけですね。そしてそのようなことを行う必要はなくて、じゃあどのようなことかというと、神の御言葉はあなた方の口にあり心にある、口と心にあるんだというんです。でパウロがこれを信仰の言葉と言っています。で聖書、このギリシャ語には言葉というのは2つあります。ロゴスっていうのと、あとレイマっていうのがあるんですね。でロゴスっていうのは書かれた言葉です。ですね、ですからヨハネの福音書の1章2節はロゴスが何ですか、初めにロゴスがあったっていうんですね。でもここではですねレイマが使われています。レイマというのは語られる言葉なんですね。語られる言葉です。この信仰の言葉、つまりこの心にあって口にある言葉なんだということなんですね。これが信仰による義なんだというふうにパウロは定義しています。でそこで私たちが信仰によって生きるっていうのはどういうことかっていうのをもう一度見ていかなければいけません。それはですね、何か私たちが特別にあるプロジェクトを行ったり、あることを行う、また何かの、一つの具体的なもの、外側にあるものではないんだっていうことなんですね。そうではなくて、私たちと神様との関係、この言葉によってですね、神様との交わりを持つですね、心と口の中で全てが決まってくるんだっていうんですね。ですから私たちがクリスチャン生活でうまくいかなかった時に、例えば何でしょうね、このこういうことを行ってないからだ、教会の中でこういう人間関係があるからだとか、何かがこう問題が起こってですね、組織がうまくいかないからだとかですね、あ、こういうプログラムをやれば大丈夫だとか、なんだかって言ってるんですけれども、確かにそういうものがですねうまくいかないから、なかなかできないんだっていうふうに見えるかもしれません。しかしですね、問題はですね、神を信じてないっていう一言に過ぎるんです。神を信じてない。で神を信じるっていうことはですね、ものすごく簡単なんですけれども、実はそこに全てがかかっていて、それが大きな課題で、それがもう全ての私たちの仕事にさえもなる大きなプロジェクトなんですね。なぜかと言ったら、例えばですね、ローマ人への手紙の4章にはですね、アブラハムの足跡に習う者が信仰の義を得ることができると言っています。でアブラハムの信仰というのは一体何かと言ったら、 十数年も子供が生まれなくてですね、それでようやく生まれて、でもその子供、たった一人の子供をですね、まあ、石丸に言いますけど退けられましたね、たった一人の子供イサクをですね、捧げなさいって言ってですね、でそれに従うことの信仰でした。でアブラハムの、まずその前もって まずもってアブラハムの生涯の初めのですね、私が示す年に行きなさいっていうところからですね、私が当時、まあ、アブラハムと一緒にいたら、この人精神分裂だわとかっていうのを思うようなですね、行動をずっと取り続けているわけですね。目に見えないものに従って神様を信じて生きていってるわけですね。ですから、この神を信じて歩むことほど難しいことはないんですね。で私もこの、まあ、こうクリスチャン生活を歩んでいて、この、ロゴスミニストリーが始まってですね、これやってなければ、やってないからいけないんだ、あれやってないからいけないんだって言ってるんですけども、結局は神様との交わりなんだ、神様とのつながりなんだ、で神様との愛の関係に入った時に、この行いの関係ではなくて神様を信じるその愛の関係の中に入った時に、周りのことがどんどんどんどんどんどんこう物事がですね、自分じゃなくて動いていくんだっていうのを見ることができます。ただ単純に神様に対するアブラハムがですね、こうただ信じてた信仰によって、この物事が動いていく、私たちがすることじゃない。でゼカリア書には、能力によらず権勢によらず主の御霊によってって書いてあります。主の御霊によるんだということなんですね。ですから口と、この心にあるということなんです。ですから祈りが大切です。この私たちが何かをするときにですね、この祈りによって、神様が何かがこう行われていくということなんですね。まあ、あるこの例えですとですね、伝道というのはですね、戦いの、この分取り物ですか、略奪品っていうんですか、分取り物を取ることでですね、実際の戦いっていうのは祈りにあるっていうんですね。伝道っていうのはもう本当に最後の最後にちょこっとやるだけだっていう、で祈りがその霊の戦いで、その祈りの中でですね、もう勝利が決まってですね、そして最後にこう刈り取っていくっていうか、このやっていくんだっていう、そういうまあ話がよくありますけれども、そのようにこの口と心にあるんだ、で信仰の言葉によるんだということなんですね。それによって決まってきます。そしてパウロがこう言います。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。聖書はこう言ってます。彼に信頼する者は失望させられることがないですね。とても有名な言葉ですけれども、このパウロたちが述べ伝えている福音を心で信じて口で告白するということのみで、救われるということであります。ことさらに何か、先ほどのこのモーセが話したように何かをする必要はないわけなんですね。でここで気をつけなければいけないのはですね、ここがあまりにも多くいわゆる福音派とか福音主義って言われている教会の中で使われているわけですけれども、気をつけなければいけないのはイエスを主と告白するっていうところにあります。告白するっていうことが大事なので、まあ、大事なんですけれども、告白するということよりももっと大事なのはイエスを主とするかということなんですね。イエスを主とするか、イエス様が私の生活で支配することを願ってイエス様を信頼して、信じるかどうかということであります。ですから例えばここをですね、例えば、まあ、仏教徒の人にですね、これ読んでみてって言ってね、読んでって言って、あ今口で言い表したよねって言ってね、あじゃあ信じたね、救われた、パチパチパチではないわけですよね。今の極端な話ですけれども、そういうものではないわけなんです。そうではなくてイエスを主と告白する。でもちろんそうですね、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じなければいけないわけなんですね。でその前にですね、先ほど説明しましたようにキリストを引き下ろすっていうのは受肉のことです。ですから本当イエス様を信じるっていうのはですね、神となられた方が人としてこの受肉されたということと、イエス様の十字架の贖いとですね復活、これが含まれていなかったらこの救いには至らないわけなんですね。このようにしてパウロが、信仰による義っていうのは心と口にある問題だということを話しましたが、次にですね、信仰による義についての特徴として分け隔てのない救いがあるっていうんですね。 次ご覧ください。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ種が全ての人の種であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのですとあります。ユダヤ人であっても違法人であっても呼び求める者は誰でも救われるということですね。ユダヤ人は割礼を受けて、モーセの律法を守り行うことによって、神に救われるというふうに考えていたわけです。で、違法人は改宗することによって、初めて神様との契約の中に入ることができる。使徒行伝の中にですね、改宗者という言葉がたくさん出てきますけども、あれは間違わないでくださいね。ユダヤ教に改宗した異邦人のことです。ですから割礼を受けて、そしてモーセの律法を守っている人たちが改宗者なんです。で、その人たちがこのユダヤ人のこの街道の中に、街道のところにまで来て、そしてパウロのメッセージを聞いて信じていったんですね。ですからそのようにならなければこの救いを受けることはできないというふうに彼らは考えていたんですけれども、けれどもそれは間違いです。そうではなくてですね、もう神様との関係を持つ方法ってたった一つだけなんです。どの時代であっても、アダムが作られた時からこの最後、この黙示録の最後まで、信仰なんですね。信仰によってのみ神に近づくことができるわけなんです。で、今信仰のこの原則っていうのを 見ましたけれども、それは神の義であること、神から始まることですね。で、もちろんですね、最初の時にですね、このイエス様についての啓示っていうのはこう細かくですね、この旧約にいる人たちは示されていませんけれども、でも神様が啓示してくださったこと、神様が示されたことに従ってそれをただ信じててですね、そして聞き従っていくっていうですね、その原則によってのみですね、神様との個人的な交わりがあるわけなんですね。で、それを、ユダヤ人はですね、確かに彼らは律法が与えられ、さまざまな事柄を委ねられた選びの民なんですけども、彼らも人間であってですね、その原則から漏れるわけがなかったんですね。その原則を無視することはできなかったんです。けれどもまあそれに失敗してしまったわけなんですけれども、で、クリスチャンどうかっていうんですね。クリスチャンがどうか、ここにユダヤ人と異邦人が、区別がないと言ってますけれども、私たちクリスチャンがですね、こういう間違いを犯してしまうんです。未信者と区別されているっていう傾向を持ってしまうんです。区別されてんじゃないですかっていうふうに言うかもしれません。けれども神の御前に立つときにですね、どの人も同じレベルに立っていて、信仰によって神に近づかない限り、あるいはここに書いてある通り、主の皆を呼び求めない限り救われることはできないんです。救いを失うのっていうふうに聞かれるかもしれませんけれども、そういうことではなくて、もちろん救われます、失われませんけれどもですね、私たちが初めに福音を信じる時と同じように信仰を持って近づかなかったら神との交わりを行うことができないんですね。もし私たちがそのように初めに福音を信じた時と同じようにですね、神様に近づくことをしていなかったら、必ずそれ以外のものより頼んでます。何により頼んでるかって言ったら、洗礼を受けたとかですね、教会に属しているってことですね、あるいは宗教活動している、伝道とか他の活動をしているっていうことに必ずより頼んでます。そこで区別を設けてるんです。だからユダヤ人と同じ間違いを犯したんですですね。でも変わらないんです。ですから僕はある人からこう言われました。清正さん、メッセージをですね聞いててね、私クリスチャンなのにクリスチャンじゃないように語らないでくださいよって言って、いや私はですね語ってないんですね。原則は同じなんですね。全く同じなんです。信じるとき、初めて信じるときも同じ、その延長線上にずっと私たちは信じ続けているだけに過ぎなくて、だから主を呼び求める者は誰でも救われるという言葉は、最初に信じる時だけではなくてですね、いつも私たちの中でそれを持つことができるんですね。素晴らしいですね。誰でもですよ。神様は大きく開いてくださってるわけですね。全ての人に御霊を与えになって、そして私たちがですね、この状況から救われなければいけないですね、この状況は大変だという時にですね、イエス様っていうですね、皆を呼び求めたらですね、神様が、すぐにこの助けを、折にかなった助けを与えてくださるわけですね。素晴らしいです。 ですからパウロが同じ種が全ての人の種であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからですというふうに言っています。こうしてですね、イスラエル人が持っていた問題、信仰の義について知らなかったということですね。信仰の義っていうのは私たちの行いではなくて神の行いにより頼むものであり、また口と心にある問題であって、分け隔てなくその門戸が開かれているということであります。で、今度14節からはですね、信仰による義に伴う義務です、義務について書いてあります。信仰の義を得るために必要な責任なんですね、それがあります。次ご覧ください。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派なことでしょう。信仰の義、信仰による義を手に入れるには宣教活動が必要になるわけですね。立法による義によって救われるのであれば、仮に人が行いので行えばそれでいいんですから、言い広める必要はないわけなんです。もう聖書あるんですから、モーセの立法あるわけですから、勝手にそれを行っていればいいわけですけれども、信仰による義というのは心と口によるものであり、心に語られる神様の言葉なんですね。ですから聞く必要がある、聞かせる必要があって、聞かせるためにはその人のところまで足を運ばなければいけないわけなんです。で、パウロがそのことを今ここで話しているわけで、信仰による義を得るためには宣教が必要前提条件になるわけなんですね。私この前イスラエル旅行行きました。で、その時にですね、もちろんこの聖書について、またイエス様についてですね、深く知っていきたいというのがあったんですけれども、選びの民であるユダヤ人の生身の姿を見たいというのもあったんですね。で、それで行きました。で、そこで、知ったのはですね、彼らが内向的なんだっていうんですね。離散しましたね。紀元の70年の時にそこを失って、彼らは世界中に散らばっていって、そこで共同体を持ったんです。さまざまな形であります。例えば中国にも離散の民がいたんですけども、彼らの持っていたシナゴーグ、街道はですね、中国の建物なんですね。ドイツだとドイツの建物で、他の国だと他の建物で、いろいろと変わってるんですけども、彼らはですね、でもユダヤ人としてのアイデンティティをずっと守り続けてるんですね、持ち続けてるんです。けれどもですね、彼らはその自分たちが信じているものを外側にいる人々、周囲の人々に信じてもらおう、同じものを信じてもらおうとはしてないんです。全然してないです。外部に対して自分の信じていることを信じてもらうような行動に移してないんです。けれども旧約聖書です。旧約聖書にはイスラエルは世界の光である、異邦人の光であるというふうに神様の使命が書かれています。あなたは私の証人であるというふうに書いています。異邦人に神様を述べ伝える責任、使命があったんですね。で、その使命を、イエス様はイスラエルの預言者の働きとして宣教活動を行っておられました。で、それはユダヤ人だけではなくて異邦人にも及んでいたわけですね。で、ユダヤ人は確かに汚れから離れなければいけないわけです。私が聖であるからあなた方も清くならなければいけないと言ってですね、なければいけないんですけれども、だからといってその世の、隔離されてはいけなかった、世から隔離されてはいけなかったんですね。でも、そのユダヤ人はそういうふうにしなかった、まあ、私たちも同じことが言えますよね。私たちも汚れから離れなければいけないんだけれども、隔離されてはいけないわけなんですね。でもイスラエルはこの点において失敗したわけなんです。ですからユダヤ人がですね、嫌ってるのはパウロなんです。パウロはイスラエルの信仰を、イスラエルの救い主をこともあろうに異邦人に述べ伝えたわけなんですね。だから彼は異色のユダヤ人だというふうに言われてます、ユダヤ人の間では。けれどもですね、実は真理は逆で、パウロは実にユダヤ的なこと、聖書的なことを行っていたわけなんですね。イスラエルの救い主ですね、その光を異邦人に伝えて いたわけなんですね。だからイスラエルはこの点において信仰の義について知らなかったので、このことを行うこの使命っていうのを果たしていなかったわけです。そしてもう一つの義務がですねあります。それ従うことなんです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私の知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあります。聞くっていう言葉、さっきから何回も私話してますけれども、聞くということには 今皆さんもこれ聞いてますよね。必ず従うという要素が含まれてますよね。聞こえるというのと聞き入れるっていうのでは大きな違いがあります。もし本当に聞いているのであれば、その人はその聞いている内容に影響されて、その内容に基づいた行動を取るようになります。例えばですね、今皆さんが飛行機に乗っているとします。離陸するときには場内案内が機内案内がですねあって、非常時についてのこの救命用具の説明がありますね。で、まあ、私はあんまりちゃんと聞いてないし、みんなほとんどその聞いてないわけですね。で、飛行機がですね上に上がって乱気流があってですね、あの飛行機がものすごく揺れているとします。で、機内案内があります。で、その時にはですね、その救命用具の使い方とかその指示をですね一言も漏らさず、聞き入ると思うんですね。救われたいから。で、ここで言っている聞くことっていうのはこのことなんですね。ですか。で、その聞くことによって従うことが伴ってくるし、信じることに至るし、その信仰によっておのずと行いが伴います。全然矛盾してないんですね。全然矛盾してません。それを聞くことによって行いが伴っていくわけなんです。で、イスラエルはこうした意味での従うことについては知らなかったんですね。律法を守り行おうとしたけれども、神様が言われることを聞いていたわけではなかったわけなんです。これが良かろうと思ってですね、行ったことをただ行っていたに過ぎなかったわけなんですね。例えばですね、そうですね、どんなに誠実に行動しても悪気がなかったとしても、指示に従わなかったら、まあ、意味がないわけです。会社の中で上司に指示されてないことを自分が勝手に行ってですね、こんなに一生懸命やったのになんで課長はこんなとかでですね、言っても無理なんですね。私会社でなんか自分が良かれと思ってやったことで怒られてですね、こんなことする必要ないのにとかって言われてですね、すいませんって言って、言われたことをやればいいんですね。で、別に努力しなくてもいいわけですよ。努力しなくて、あ、これやってねって言ったら、あ、はいって言ってですね、他に違うことだから A をやらなきゃ、すごい簡単なことなのにそれやらないでですね、 B を一生懸命やって、こんなにやったのにって言ってですね、言ってもですね、意味が全くない、逆に害を及ぼすわけです。ですよね。同じなんです。神様はですね、イスラエルに対してですね、私の独り子をあなたに与えると、イスラエルが罪から救われるですね、救い主を与えるんだよって言ったんです。それだけです。だけどもイスラエルの人たちはもう頭の中でですね、心の中であまりにもこう断食をしなければいけないとかですね、施しをしなければいけないとかですね、そういう良い行いっていうことが頭に中にもう染み付いているから、それが入っていかないんですよね。だからこんなにやってるのにって言ってるのにもかかわらず、神様の前ではあなたは一体何やってるのっていう風にしか答えていただくことはできないわけなんですね。だから聞くというのは、この従順が伴う、そしてその聞くっていうのはキリストについての御言葉による、聞くことが先行して従うんだよということです。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたとあります。パウロがこのローマ人の手紙を書いている時点では、もう福音の言葉はですね、あらゆるユダヤ人の共同体に言い広まっていましたね。ですからもうすでに述べ伝えられていたわけです。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者のことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私に求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。このように神の義を追い求めなかった異邦人が神の義を得たということです。これ9章の後ろの方でも書いてありましたね。求めた、イスラエルが、 神の義を得ないで求めない、異邦人が神の義を得たということですね。で、なんでかって言ったら、それは聞く前に自分自身でなすべきことを作り上げていたことによります。またイスラエルについてはこう言ってます。不従順で反抗するために対して、私は一日中手を差し伸べた、不従順だっていうふうに、イザヤは、この神様の言葉を言って、神様が言ってますけれども、と同時にその不従順な民に対して手を差し伸べたと言ってます。で、ここが大事なんです。主はイスラエルをこよなく愛しておられるわけです。福音に対して固くななんですけれども、彼らが何とかして救われることを願われておられるんですね。そこで11章が始まるわけです。一節には、すると神はご自分の民を退けてしまわれたんですが、絶対にそんなことはありません。ですから 9章の、始まりもですね、イスラエルが救われてないことをですね、悲しみとしていました。で、10章の始まりも、私が望みとしっていうのは彼らが救われることだって言ってます。で、11章もイスラエルが決して神に見捨てられていないんだっていうふうに言っていて、この11章の最後の方で、イスラエルが皆救われるというところにまで至っているわけなんですね。ですから神がイスラエルを決して見捨てておられないんだ。このように固くなであるんだけど見捨てていない。で、このように不従順な民に対してですね、神様が愛を注がれて憐れんでおられるというところを知ることによってですね、私たちはアガペの愛っていうのは本当にどういうことなのかっていうのを知ることができます。その愛されている方側に愛されるべき理由が何一つない。むしろ愛さなくていい理由は、千万とほどあるわけなんですね。けれども愛してくださっている、憐れんでくださっているというところに、恐ろしいほどの深い神様の愛があります。信仰の言葉という題で、話させていただきました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、信仰による義という、ことをもう一度というか深く学ぶことができてありがとうございます。私たちイエス様信じていますとか、あとは信じれば救われるんだということを、この何回も何回も聞いていますけれども、けれども今、このようにして、本当にこの信じるというのは、ただ一回だけのことではなくて、毎日毎日、この繰り返して、この本当に一瞬一瞬の出来事なんだ。信仰による義というのはもうまさに今私たちが一歩一歩歩む中のものなんだということが知ることができてありがとうございます。神様、どうぞ私たちがこの信仰の言葉を聞くということを学んでいくことができますようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。